じゃあ民数記21祈りましょう。主よ主よ主よ、アバ父よ感謝いたします。御言葉なる主が今日も私たちを育て主を養ってくださることを感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節から見ましょう。
ネゲブに住んでいたカナン人アラデの王はイスラエルがアタリムの道を進んでくると聞いて、イスラエルと戦い、その何人かを捕虜として捕らえていった。そこでイスラエルは主に誓願をしていった。もし確かにあなたが私の手にこの民を渡してくださるなら、私は彼らの町々を征絶いたします。
ネゲブに住んでいたカナン人ともうすでに戦っていったんですね。アラデの王、それを誓願を立てて、戦ってもいいですか、それを戦え、それで誠実した。これ勝利ですね、大きな勝利。三節。
主はイスラエルの願いを聞き入れ、カナン人を渡されたので、彼らはカナン人と彼らの町々を誠実した。そしてそのところの名をホルマと呼んだ。
四節。
彼らはホル山からエドムの地を迂回して、足の海の道に旅立った。しかし民は途中で我慢ができなくなり、民は神とモーセに逆らって言った。なぜあなた方は私たちをエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない、私たちはこの惨めな食物に飽き飽きした。
じゃあこのエドム人ですね、エサウ、神様はエサウとは戦うことを許さなかったんですね。あなたの兄弟だと、そのようにして戦わないように。しかしカナン人とは戦うようにされたんです。それで大きな勝利が与えられました。しかしこのエドム人、エサウですね、エサウとの戦いは許さなかったので、こう遠回りをしていったんです。そこを通ると水も食料も買うことはできるけど、そこをエサウが許さなかったんですね。そのことでオバデヤがエドム人が滅ぼされるという予言をするんです。それで彼らは我慢できなくなったんですね。こう遠回りをするから、水もない、もう食べるものもない。このエドム人から食べるものを買えば、美味しいものを食べることはできるんでしょう、食堂があるから。しかしそれできなかったんです。だからもう彼らは不平不満をしました。このパンに飽き飽きした、水もない、そのようなこの不平不満。じゃあ皆さん、不平不満というものはね、サタンを呼ぶ不平です。不平不満をするとサタンが来る。感謝すると神様が、主が来られます。だから主と共に生きたいと思う人は感謝しなさい。主と親しくなりたい人は感謝しなさい。主と親しくなると、そのところに主が臨在されます。主が臨在されると、そこが安全なこの酒どころです。主がおられるところが、そこが避難場所です。そしたら避難場所はどこ？感謝よ、感謝。どんな時代、どんな環境が私たちを、待ってて、私たちの道にあっても、感謝するとそこに奇跡が起こる。なぜ？主がおられるから。しかし、こう環境を見てね、どうしてこんな人間が大統領になったかとか、もう本当に私も不満ばっかりよ今。もうイライラして、 けど、イライラすればするほど私の心は地獄です。神様がダニエル書を読みなさいと、それでダニエル書を読んでるんですけどね、どんな時代が来てもダニエルは勝利しました。なぜ？主が共におられるから。私たちが主と共にいること、主と親密になること、そのキーポイントは感謝ですよ。感謝ができないところに全てのことに感謝する。しかし彼らは今イスラエルはね、このカナン人が戦いに来た時、あれはもう聖絶したんですね。こんな勝利も与えて戦利品 もうたくさんもらったんでしょうね。けど感謝しない。今はすぐ目に見えない、目に見えない食料とかね、マンナを振り続ける。そのマンナに飽き飽きしたと言ってる。神様に対するその不満ですね。その時何が起こるか、サタンが来るんです。6節、
そこで主は民の中に燃える蛇を送られたので、蛇は民に噛みつき、イスラエルの多くの人々が死んだ。
この蛇ということはサタンですよね。サタンの家来たち、悪霊たちが形を作って現れている。これが蛇です。燃える蛇、燃える蛇が荒野にこんなにたくさんあるはずがないんでしょう。全国民を噛み、噛んでしまうからね。毒蛇です。それでサタンが民を噛みました。噛んで今死んでいくんですね。7節、
民はモーセのところに来ていた。私たちは主とあなたを非難して罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう主に祈ってください。モーセは民のために祈った、
じゃあモーセはいつも祈るんですね。祈った。祈って8節、
すると主はモーセに仰せられた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよ。すべて噛まれたものはそれを仰ぎ見れば生きる。
じゃあこのモーセに答えがこれですよ。燃える蛇を作りなさい。それで、肌竿の上にそれをつけよ。すべて噛まれたものはそれを仰ぎ見れば生きる。九節、
モーセは一つの青銅の蛇を作り、それを肌竿の上につけた。もし蛇が人を噛んでも、そのものが青銅の蛇を仰ぎ見ると生きた。
じゃあこれが主の答えです。青銅の蛇、青銅ということは審判ですね。審判、青銅の祭壇、祭壇が青銅の祭壇、そこはもう燃やすところ。青銅の蛇、蛇は罪を象徴する、罪。この青銅の蛇ということはイエス・キリストが青銅の蛇になったんです。私たちの罪となられたんですね。蛇となられた。イエス様が私たちの罪を背負って罪となられた。第一コリント5章、今日読む場所なんですけどね。第二コリントか、第二コリント5章。この5章21節、
神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。
じゃあ神様の義、イエス・キリストですね。このイエス・キリストが来られて私たちの代わりに罪とされた、罪となられました。だから罪を背負ったくらいじゃなくて罪となったよ。罪となった、蛇となった。 ということよね。だから蛇、イエス様が蛇となって審判を受けて、聖堂は審判です。だからイエス様が私たちの罪となられて審判を受けられた。だから人間が、私たちが犯した罪で私たちが審判を受けること、イエス様が審判を受けた。だから聖堂の蛇は噛むことはできない。ただ自分だけが審判を受けるんです。これを信じること、信じること、仰ぎ見るということは信じることよ。信仰の創始者、スタートがこれですよ。信仰の創始者、これを完成する完成者、イエスから目を離さないでいなさい。イエスを見ると信仰が与えられる。私が犯した罪なのにイエス様が罪となられた、それで審判をイエス様が受けられた。それを信じて仰ぎ見ると、この毒が、蛇が噛んだものだからね、そのサタンが噛んだものが全部、終わります。イエス様に全部移されるから、イエス様がそれを全部背負ったんですね。テテレスタイ、全部支払った。だから私たちはただ仰ぎ見る。しかしそれを見ない者もいるよ、信じない者もいる。その者は滅びる。蛇に噛まれたまま死んでしまうんです。これをヨハネの福音書3章はこのように言ってるんです。3章のね、この中3節から見よう。
誰も天に昇った者はいません。しかし天から下った者はいます。すなわち人の子です。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまた挙げられなければなりません、
天から下ってこられた神様だというね、神様が天から人の子になった、人間となった。その人間となられた方が、モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげなければなる。だからモーセの聖堂の蛇はイエス・キリストだということよね。天から下ってきた方、イエス様が私たちの罪を背負ってこの聖堂の蛇になられたんです。仰ぎ見るというのは何か、中高節、
それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです、
だから仰ぎ見るということは信じるということよね。信じる、イエス様が私のために天から下ってきて、私の罪を背負って罪となられ、審判を受けられた。審判はそれで全部支払った。それを信じる者は永遠の命が与えられます。これが福音ですよ。神は父にその一人子をお与えになったほどに、どこに与えられた、聖堂の蛇、十字架の上に与えてくださった。それは御子を信じる者、一人として滅びることなく、仰ぎ見れば生きる、滅びることなく永遠の命を持つためである。しかしね、17節、
神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである、
だからこれ、裁きはイエス様が聖堂の蛇になられたんです。18節、御
子を信じる者は裁かれない、信じない者は神の一人子の皆を信じなかったので、すでに裁かれている、
だから仰ぎ見る者は生きた。しかし、いや、私が毒から毒蛇に噛まれてるのに、なぜそんなものを見るんだ、それもそこまで不要満したものはもう希望がないのよ。死んだんです。裁きを受けてるんです。だから裁きは イエス様が受けられた。だから私たちはその裁きからイエス・キリストを信じることで、この裁きが私たちにはないんですよ。永遠の命が裁きです。じゃあ21章10節、
イスラエル人は旅立って表で宿営した。彼らは表から旅立って日の昇る方モアブに面したアラルにあるイエハーバリムに宿営した。
このように宿営した、宿営した、その話が書いてありますね。14節、
それで主の戦いの書にこう言われている。スパのワヘブとアルノンの谷川とともに、谷川の支流はアルの定住地に達し、モアブの領土を支えている。
16、
彼らはそこからベールに向かった。それは主がモーセに、民を集めよ、私が彼らに水を与えると言われた井戸である。
じゃあこの聖堂の蛇、それを見て救われたんですね。それで次々この勝利の道を歩んでいきます。それで水を与えると主が言われますね。それ水ということは聖霊様です。聖霊様、聖霊の水を与える。信じる者はあなたの腹から生ける水が出るようになる。だから十字架で救われた者、この宿営した、宿営した、その荒野で何を与えるか、聖霊を与える。イエスを信じる者には聖霊様を与える。23節、
しかしシホンはイスラエルが自分の領土を通ることを許さなかった。シホンはその民を皆集めてイスラエルを迎え撃つために荒野に出てきた。そしてヤハツに来てイスラエルと戦った。
このシオンというところは巨人が住んでいるカナン地の者たち、それの者たちが出てきて戦ったんです。24節、
イスラエルは剣の刃で彼を打ち、その地をアルノンからヤボクまで、アモン人の国境まで占領した。アモン人の国境は堅固だったからである、
だから彼らの勝利はイエス・キリストの十字架と罪の許しと永遠の命、聖霊の水ですよ。聖霊の導きによって巨人を打ち破った。シオンという有名な、シオンと奥ですね、奥。それを聞いて誰がびっくりしたか、エリコの女性ラーブが救われるんですね。その話を客から聞いてそれを信じるんです。じゃあその次が次、ヘシホン25、
イスラエルはこれらの町々をすべて取った。そしてイスラエルはエモリ人のすべての町々、ヘシボンとそれに属するすべての村落に住み着いた。
だからこのヨルダンの東側にあるそのところをもうすでに占領していったんですね。だから彼らが戦いに来てたから、それでルーベン族とかマネサ半部族とかがそこを占領し続ける、ね、もうすでに占領が始まってるんです。この記事ね、聖堂の蛇と水、それから勝利、この占領地が与えられてるということで、だから私たちがこの地上で生きる力はイエス・キリストの十字架の力と聖霊によって巨人を打ち破ること。26、 27。
それでことわざを唱える者たちが歌っている。来たれヘシュボンに、シホンの町は建てられ固くされている。ヘシュボンから火が出て、シホンの町から炎が出て、モアブのアルを焼き尽くし、アルノにそびえる高地を焼き尽くしたからだ。
本当にこれありえない勝利ですよね。すごいことです。これは主の恵みによって勝利したということ。34節。
しかし主はモーゼに言われた。彼を恐れてはならない。私は彼とそのすべての民とその地とをあなたの手の内に与えた。あなたがヘシュボンに住んでいたエモリ人の王シホンに対して行ったように、彼に対しても行い、
これは奥ですね。奥、33節。奥。
さらに彼は進んでバシャンへの道を登っていったが、バシャンの王オグはそのすべての民と共に出てきた。彼らを迎え撃ち、エデレイで戦うためであった。
だからシオンと奥、この奥もこの巨人たちよ、とっても強い、その民族です。3メートルゴリアテのような者たち、小さなね、イスラエルが打ち勝ったという、これはもう聖霊の力よ。それで35節。
そこで彼らは彼とその子らとそのすべての民とを打ち殺し、一人の生存者も残さなかった。こうして彼らはその地を占領した。
これ不思議ですね。この一人も生存者がなかった、巨人のその民族をね、このように、だからイスラエルが戦ったんじゃなくて主ご自身が戦った、そのような結論です。次、五章、第一コリント五章一節から。
あなた方の間に不貧困があるということが言われています。しかもそれは異邦人の中にもないほどの不貧困で、父の妻を妻にしている者がいるとのことです。
だから私たちがこの主がおられるところ、それは箱舟ですね。箱舟、主の臨在、それでその箱舟が私たち教会なんですよね。教会というものはイエス様の血潮と聖霊のことで、この世の水が入らないように歴聖に、歴聖が中と外にこうつけられてるんです。だからこの世を私たちが打ち勝って勝利していくんです。しかしその箱舟がね、穴が生じる。その穴が何か、このようなものですよね。この空女素愛と、また不貧困の問題ですよ。それが穴です。そこに水がどんどんどんどん入って沈没してしまうんです。だからこの世が教会か、教会がこの世か、教会で人を集めるために聖霊の力じゃなくてね、聖霊と血潮、歴聖でこれを守る者たちがね、ディスコクラブのようにこうやってますね。音楽も清さがない。その血潮が抜けてる、精霊の頼りもない。それがこの穴ですよ、この箱舟の中で。これ WCC、 この空女素愛ですね。空女素愛する者と一緒になる、もう私たちが選挙のために彼らと一緒になる、それおかしいよね。清さが、それはね、アイデンティティでしょ。教会のアイデンティティ、箱舟は 水が入ったら箱舟じゃないのよ。全部同じくこの世が入ってしまったら、その問題がコリント教会の問題でしたね。じゃあ2節、
それなのにあなた方は誇り高ぶっています。そればかりか、そのような行いをしているものをあなた方の中から取り除こうとして悲しむこともなかったのです、
取り除こうとして悲しむ、これは悔い改めを意味します。悔い改めをとしないんだということです。3節、
私の方では体はそこにいなくても心はそこにおり、現にそこにいるのと同じように、そのような行いをしたものを主イエスの御名によってすでに裁きました。
4節、
あなた方が集まった時に私も霊において共におり、私たちの主イエスの権能をもってこのようなものをサタンに引き渡したのです。それは彼の肉が滅ぼされるためですが、それによって彼の霊が主の日に救われるためです、
じゃあ私は霊によってとパウロは言ってるんですね。聖霊、聖霊とパウロの霊です。その、ね、霊によってこの人を裁き、まあサタンに体を引き渡したというんですね。病気になる、サタンがそれを攻撃するんですね。蛇、燃える蛇がね、あのものを噛んだからこの病気になってる。病気になって、どうして病気になるようにするか、悔い改めるように。だから私たちがね、こう最後に病気になる人がいるんですよね。まあもちろん全部そうなんですよ。病気になって体がなくなるんですけど、これ最後のチャンスよ。今までよく信じた人も自分の人生をね、振り向いて、見るんです。血潮で私がしたこと一つ一つこうコンマコンマをちょっと見ることができる。歩みはみんな罪ばっかり。だからその機会を与えるんですよね。その静かに病気になってそれを考えること、それチャンスよ、最後のチャンス。この人が病気になってそれ霊が救われるだ、悔い改めれば救われる。この第一手紙がそうなんですけど、第二の手紙を見るとね、この人が悔い改めたということでね、パウロの喜びが見えます。6節、
あなた方の高慢は良くないことです。あなた方はほんのわずかのパン種が粉の塊全体を膨らませることを知らないのですか。
ほんのわずかなパン種だとね、この不貧困のことなんですけど、これが教会全体を殺します、沈没させます。7節、
新しい粉の塊のままでいるために古いパン種を取り除きなさい。あなた方はパン種のないものだからです。私たちの杉越の子羊キリストがすでにほふられたからです、
じゃあこのすでにほふられた聖土の蛇、審判を受けられたということ、ほふられたというと殺された、審判を受けた聖土の祭壇、聖土の蛇になられた、それは私たちをパンダネがないものにするため、パンダネということは罪なんですね。だからこの杉越の日が金曜日ですね。パンダネ入れない祭りが土曜日です。そして初穂の束が日曜日ですね。この3日間、 この3つの祭りが続くんです。8節、
ですから私たちは古いパン種を用いたり悪意と不正のパン種を用いたりしないで、パン種の入らない純粋で真実なパンで祭りをしようではありませんか、うん、
だからこのイエス・キリストが過ぎ越しの祭りになって私たちを過ぎ越されたんで、ペスオーバー、この災い、死から私たちを救い出してください。だから私たちはパン種入れないものを食べることよ。イスラエルがエジプトから出るときにこのパン種入れないもの、パンと苦菜を一緒に食べたんですね。これキリストの苦しみ、キリストの苦難、私の身代わりになった方ことを思い、それに対する苦菜ですね。それがないと恵みではないんです。恵みということはね、そのイエス・キリストが私のためにされたことを思いながら生きることよ。だから判断に入れたくない。旋盤がある理由がそれですよね。旋盤はこの種をこの自分の手に、それを手と足を洗うことよ。判断を入れないもののためです。旧説、
私は前にあなた方に送った手紙で不貧困な者たちと交際しないようにと書きました。それは世の中の不貧困な者、貪欲な者、略奪する者、偶像を礼拝する者と全然交際しないようにという意味ではありません。もしそうだとしたらこの世界から出ていかなければならないでしょう、
うん、じゃあ和解とね、天道というものは和解ですよ。和解、和解の生贄の時にはパン種入れるものを食べたんです。これは面白いですね。この意味は自分はパン種入れないものなんだけど、パン種がある者たちと交際すること、天道のためにね、これが和解の生贄の特徴なんです。だからこれは特にこのパウロの手紙を見ながらね、幕屋をよく見ながら、またこの生贄レビ記とかを思い出して、そのあれを見ると、ついそれを見ていくと、本当にこれがこの意味かということよね。和解の生贄のための伝道は和解の生贄です。私が神様と和解したように、その人が伝道した人が主と和解するよ。じゃあ注意です。
私が書いたことの本当の意味は、もし兄弟と呼ばれるもので、しかも不貧困なもの、貪欲なもの、偶像を礼拝するもの、人をそしるもの、酒に酔うもの、略奪するものがいたなら、そのようなものとは付き合ってはいけない、一緒に食事もしてはいけないということです。
じゃあこれは教会という箱舟を守る方法なんですよね。だから箱舟に入ったとすれば、箱舟が守らないといけない、沈没してしまうから、穴からこの世がどんどんどんどん入る。だからこれが私たちに知恵が必要ですよね。そういった人たちを教会に招く、和解する、その人々が公衆お風呂場のように教会を考えないと、もう完璧になって教会に入るかといったらそうじゃないね。教会の、ね、この悩み、こうその深いその考えることはそれですよね。清さを守る、しかし和解して和解するために人を呼ぶ、その中でのあれがあるんですね。だから 兄弟だと言ってる人がずっとその道を行っちゃうと、その人とは交際しないように、単体を守られるように、パウロの悩みは私たちの悩みでもある。私がこのフルでね、人と伝道するんですけど、もう仏壇の拝んだとか、もうなんか私にその日にちを言ったりしたり、これ全部聞かないと彼らに福音を語れないから、私は賭博をして次10万円失うんだとか、これ批判してしまったら終わりよね。ああそっか。それで本当に抜けたいと思う人、イエス様を信じて聖霊によって可能だということ、ね、自分が手術に入ろうとするとき祈りを頼む。昨日慰めをしたんですけど、本当に祈りをありがとうと言ってる。だから祈りが何であるか分かるんでしょう。そのことが私たちにあるんですよ。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。